お金だ。いっとくラジオ。
あなたの夢。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのいっとくけいこです。お金道とは、柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから、私が作った造語がお金道です。言っとくとは、言っとこうとか行動しよう、そのことで一に得で得がたまりますよっていうような、これも私の造語です。夢の種は、私が大好きな人とお話ししたくて始めたラジオです。稽古の部屋へようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
輝く夢は希望の色、君は迷う。
本日のゲストは、英説エヴァンジェリストの小野陽子さんにお越しいただいてます。陽子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、英説エヴァンジェリスト、また舌を噛みそうなことは申し上げたんですけど、まず英説から教えてください。何ですか？
英説というのは、英会話メソッドなんですけれども、はい、他にある英会話メソッドとは違って、単語を暗記したりとか、文法を勉強したりすることはいらないですよ。日本人がもうすでに持っている英語の、自分のベースにある力を、あとはどう伝えればいいかってことだけをトレーニングして、伝わるシンプルな英会話を身につけましょうっていう新しいメソッドなんですね。
へー、
はい、でそれの、認定の講師をエヴァンジェリストというふうに英説では呼んでいます。
なるほど。英説は英語の舌っていう意味で英説なんですよね。
はい、元は今はアルファベットで英説っていうことで、はい、歌ってますけれども、意味としてはそこからスタートしています。
この日本語を英語で読む、漢字で読むと意味がわかります。あ、そういうことなんだなっていうのは、はい、
英語はコミュニケーションのツールなので、読んだり書いたりだけではなく、もう口から発しないと結局はコミュニケーションが取れないですよね。なのでもう舌っていうのはもう口の器官なので、もう口から出しましょう、英語をどんどん出していきましょうっていうことです。
なるほど、はい、このなったきっかけは何ですか、陽子さんが。
もともと海外自体には強い興味があって、海外旅行にも普通に友達とかとよく行くことはしてたんですけれども、全然喋れてはいなかったんですね。で行くたんびに、ああなんで英語勉強してこなかったんだろうって、こう帰りの飛行機で
よくありますね、
後悔しますよ ね、はいはい、で次は絶対勉強してから行こうと思って、結果勉強しないでっていうことをもうずっと繰り返してまして
、どこでも聞きますね。
そう、みんなそうですよね。でたまたま知人の紹介でこの英説のエヴァンジェリストをやってるっていう方をと知り合いまして、でその方から聞いた時に、あ、それなら私でもまたやってみようかなって、できそうだなっていうことで、まず自分が英語を話したいっていうところから生徒として始めました。それが2年前のことですね。
へー、
はい、で普通に学びながら、英説では年に2回、セブ島でイングリッシュキャンプっていうツアーをやってるんですね。
イングリッシュキャンプ、
一緒に集まって楽しく英語を話す機会を作ろうっていうことなんですけど。
日本人ばっかりですか、それは。
行くのは日本人なんですけども、向こうにセブで協力していただいているスタッフがいます。でそこに行って、最初は自分が生徒として行って、その中ではあんまりまだ喋れないな、初めてまだ半年も経ってない頃だったので、喋れないなと思いながらも行ってて、その時には自分の先生だった方が一緒に行ってくれたんですね。でその時にふと、ああ自分もなんか生徒さんと一緒に来て、その生徒さんが喋れるようになっていくのを目の前で見ることができるって幸せな仕事だなって思ったんですね。だからいつか慣れたらいいなって思って、そう、日本に帰ってきてから先生に、私もいつか慣れたらいいなって思ったんだよねっ って、うん、でもその時は自分は喋れてないと思っているので、もう3年後5年後オリンピックぐらいまでになれればいいかなぐらいのイメージで言ったところ、うん、なれるよって言われて
軽いですね、
こんな感じですなれるよって言われて、はいはい、何言ってんだろうこの人って思ったんですけど、うん、でその後に代表に会って、まあ、なりたいなとは思ったんですけどって言ったら、うん、まあ、その代表も一緒にセブンに行ってるので、うん、私が多分どれぐらい英語を喋れてたのか、まあ、むしろ喋れてないのかが分かってたとは思うんですけど、なれるよってまた言われてみたいな、
うん、
でそこからトレーニングを受け始めて、なんかそのじゃあそのトレーニング受ける、じゃあ受けます、じゃあ認定試験受ける、受けますみたいなのを繰り返していったら、うん、去年の6月に何か認定で、
へー、はい、すごいですね、
なってしまいました。
へー、じゃあもう先生、
はい、
へー、じゃあもう十分それができますよと認定されちゃったの。
そうですね、
すごいじゃないですか、
は
い、
なんかびっくりしてますけど自分でもいただきました。
え、前は何をされてらっしゃったんですか。
もうずっと全然違う業界ですね。もう大学を卒業してから住宅インテリア関係で、ずっと普通に会社員してました。
OL さんですか。
はい、 OL です。日本橋で働いてました、ついこの間までで
もずっとそれを楽しくやってらっしゃったんじゃないですか。
その頃は楽しくやってたなって自分では思ってたんですね、やりがいも感じますし、もう5年10年続けてくると、うん、そのできることも増えるし、
はいはい、
会社でも認められることも増えてくるし、うんうん、ってなった時に、ああ自分はこのまんまこの仕事を続けていくんだろうなっていう風にずっと漠然と思ってるし、それ以外の生き方は自分にはないんだろうなっていう風に、周りにはね、いろんな好きなことをやってでフリーで生きてる方もいるけど、まあ、それはやりたいことがあるすごい人たちで、私は楽しいことをやりたいけど、会社員でやっていくんだろうなっていう風にずっと思ってました、それまでは。
へー、はい、それなのに、それなのに、それなのに、
そうなんですよなんかエージェツと出会ってまずは生徒から始めたけれども、あ、なんか自分もそうやってなりたいなと思ったら、その教える側っていうか伝える側になることができるんだってなって、でなりたいと思ってじゃあ始めました、でなりましたって時に、あ、自分もそうやってその会社員っていう以外の生き方があるのかもしれないっていうのがそこで初めて、
なるほどね、
そうなんですよ、なんか思えた。それまでは私も友達にも、まあ、私会社辞めないから、ずっとこのまま行くからっていつも言ってて、未だにその人には2年ぐらい前までは会社辞めるなんて一言も言ってなかったのにねって未だに言われます
そう、人って変わるんですね。
そうですね、どこにそのが広がってなんか広がってるというか転がってるというのかわからないですね。自分でもまさかこんな風になりたくって始めたわけじゃないので、
そ
う、もうびっくりです。
すごい、でもご縁で。
そうなんです、
ね、
本当にそこで出会って、でもやっぱりそこで自分がじゃあやるって決めてそこに飛び込んだで、セブンにも話せないのに行くのどうかなと思ったけど、じゃあせっかくなら行ってみようとか、で先生になりたいっていうのもなれるよって言われて、やっぱ自信はないなと思ったけど、でもなれるって言って、ね、そのチャンスをいただいたんならそれをやってみようかなっていう、常に来たチャンスに乗るっていうか、私のモットーが来た波に乗るなので、
サーファーですね
サーフィンはごめんなさい、やったことはないんですけどでもイメージとしては来た波に乗るっていうことなので、そのチャンスとかご縁をいただいたら、じゃあとりあえず行ってみようっていう。
すごい、そういう姿勢で今まで。
そうですね、
なるほどね、今日のね、夢の種の収録も実は陽子さん、私初めましてなんですけども。
そうですね、
はい、先ほど打ち合わせをね、少しさせていただいただけで、実はピンチヒッターでね
そうなんです
来ていただいて、本当は違う方がね、ゆきさんって方を予定してたんですけども、急遽ゆきさんからご連絡いただいて、今日来れなくなっちゃったんですけど、素敵な方をご紹介するので陽子さんでお願いしますって来たんですよ、
はい、
で私は誰でもいいので
そうですよね
そうなんだぐらいな感じで、まあ、ゆきさんも本当にお目にかかりたかったんですけど、まあ、陽子さんって方とお目にかかれるんだなっていうことで、私もすごく楽しみに、どんな方か存じ上げずに、はい、ブログだけね、どんな方だろうと思って、事前情報で、昨日読みながら、あ、会社辞めたんだと思って、英語の人なんだみたいな感じでお話をしてたんですけども、今日なんと、私が夢の種のパーソナリティも2年以上させていただいてるんですけども、夢の種の話をしたら、陽子さんがやりたいと。
そうですね、それもできるんですかっていうできるんならちょっとやってみたいみたいな。
夢の種はキャパが広いので、そういう人ウェルカムなんですね。
ありがたいですね。
ねえ、すごい夢の種で、じゃあ、ようこさんの、もし、じゃあパーソナリティになった場合、はい、どういうことをしていきたいと思います？
私、地元が宮城なんですね。仙台から1時間ぐらい離れたところではあるんですけども、そういうところに、こう、自分の、なんだろうな、可能性を、こう広げることができたりとか伝えたい思いがいっぱいある人の応援をしたいなっていうのを常々思ってまして、
なので
英語も私にとってはその人の夢を応援するツールであって、なんかそれをやりたいなと思ってたことをやることによってもっと自信がついていったり可能性が広がっていったりってするなと思ってやってるんですね。
コミュニケーションツールですからね。
そうなんです。なのでそういうものをやはり東京に比べるとまだまだ機会だったり情報だったりっていうのがどうしても地方、特に東北の方っていうのは少ないなって思いますので、それを持っていきたいなって思っていたのを、もしじゃあ夢の種やったら東北で今やってる人いるんですかって先ほど伺った時にいないって言われたので、じゃあやりたい
まだスタジオが一応できてないので、可能性はすごいありますよね。
本当ですよね。多分やりたいとかやるって決まったらやりたい人がきっと東北にもいっぱいいるんじゃないかなと思うんですね。でもしそれが自分に機会を与えられるのであれば、自分がやってみたいなって本当に思います。
すごいと思いますね。沖縄が急に始まって、まあ、急になんかわらわらと沖縄の人たち来るので、私たちはびっくりしてるんですけどやるって決めたらね、ここのオーナーさん、オーナーさんというか共同代表の2人めっちゃやるんですよ。めっちゃやりまくるんですよ、この2人。東北行くったらもう本当に一徳号ね、一徳オーラ満載できますよ。
もう一徳でお願いします
本当にご縁応援貢献がテーマなので、ようこさんぴったりですよね。
私もあの夢の種は存じ上げてたんですけど、そのご縁応援貢献っていう言葉までは、存じ上げなかったんですね。で今日来てみて、私が普段意識している言葉だなっていうのに本当に思って、本当にご縁をつなぐ深めるとか、その人を応援するとか、それで貢献するとかを意識して活動していきたいなと思ってるんですね。なので英語でも私は生徒さんにはもう応援します、あなたが英語を使って叶えたい夢を応援しますって言ってるんですね。
なるほどね、夢の種とぴったりじゃないですか。
本当です。私、ね、全然知らなかったんですけど、自分が最近解説したブログのタイトルは夢が叶う英語術なんですね。
すごい。
そうなんです。自分の思いをどう伝えようかなっていろいろ相談乗ってくれる友人もいるんですけども、その人と一生懸命いろいろ考えながら、でふと降りてきた言葉が、自分はこの英術と出会っていろんな人生の可能性が広がったし、夢が叶ったなと思ったので、その単純に英語を教えるだけじゃなくて、その人の夢を叶えるお手伝いがしたいなと思ってるので、そこでもう夢が叶う英語術っていう風に歌いました。
ようこさんそのものの夢は何だったんですか？
私の夢は、私自身は何がやりたいのかっていうのが、その会社員時代は漠然と分かんなかったんですね。何がやりたいんだろう、何が楽しいんだろうって。日々別につまらないとか不満があるわけじゃないけど、じゃあ心から楽しんでるか、心から充実してるかって言われた時に、って考え込んでしまうとか即答ができない自分がいて、もっともっと楽しいな、これが幸せだなと思うことを感じたいなっていうのを探してたんですね、ずっと。でまずはコーチングっていうコミュニケーションスキルを学んでるんですけど、それは学ぶところから始めて、でいいものだなって分かったので、それは自分で取り入れてたんですけど、それを人に伝える術が私の中で見つけられなかったんですね。
コーチングはいいと思ってたけど、
それをじゃあどうやって伝えよう、会社では別に私は一プレイヤーだから別にそれを使って何かする立場にあるわけじゃないなと思っていて、そんな時にもう始めてから数年経った時に英術と出会って自分がそのメソッドを知って、でなれるかもしれないと思った時に、自分が今まで学んできたスキルがそこで活かせるなっていうふうに、自分の中では
ぴったり
符合
したのね。
はい、
へ
え。なのでやっていこう、でやっていけるかもしれないとも思いましたし、で飛び込んでみたって感じです。
なるほど。飛び込んでみてどうでした？じゃあ、
やっぱり自分では今までの生活とは全く違うこともありますし、違う人たちも周りにいるし、戸惑うことも未だにありますけれども、人 言で言えば楽しいです毎日
それは大事ですね。
そうやっぱり楽しむことが大事だと思ってるので、ね、あの怖い不安に思うこととか、大丈夫かなとか自分にできるかなって思うことはまだまだあるんですけど、はいはいはい、それを一歩ずつ一つずつとか一歩ずつやっていくことによって、あ大丈夫だった、あできたっていうことを積み重ねていって今があるって感じですね。
なるほどね、はい、すごいですね、面白いね。会社は ちなみにいつまで勤めてたんですか。
あの退職したのは本当に今月です。
あ今月、
はい、今月ほやほやです。辞めたてほやほやです。
辞めたてほやほやちょ、あのこの放送は、うん、12月の26日に収録をしているの で、ね、はい、はい、あのいいですか、12月26日に今収録をさせていただいてまして、うん、今月というともう12月ってことですか、う
ん、はい、
辞めたてほやほやですね、
はい、
でもこの英術したくて辞めたんですよね。
そうです、はい、英術を通じていろんな方 その夢を応援したくて辞めました。
うん、で夢を応援したいというツールに夢の種が引っかかっちゃった。
そうですね、出会っちゃいました。
出会っちゃいました、
また新しく
ピンチヒッターなんで出会っちゃった。
はい、
すごい。
そうなんですよね、これもでもなんか導かれてる感じですよね。もともと26日他の予定が入ってたんですけれども、相手からちょっと26日予定がちょっと重なっちゃったので、うん、SK できませんかって言われていいですよって言って、でうん、そこで空いたところに入ってきたんです、
う
ん、この夢の種が。
いやもうこれやれってことですね。
ですよね、ね、私もそう思います
ですね、この流れはね、はい、すごい。じゃあもうじゃあ夢の種のパーソナリティになって、はい、陽子さんがしたいことをぜひちょっと今宣言していただいて。
したいことは、うん、いろんな人の私話を聞くの本当に大好きなので、そのさっき言ったように東北に仙台にっていうのもありますし、うんうん、それだあのできたらそこだけじゃなく、うん、それこそセブですとか、はい、世界でいろんな人の夢が聞けたら楽しいなと思うので、
英語で夢も聞いちゃう、
はい、
あできたらいいですよ ね、
いいね、世界中の人の夢を聞くっていいですよね。
いいと思う。夢の種は本当ワールドワイドでね、はい、ブラジルの人聞こえますかって聞こえるんですよね、はい、本当に聞こえちゃうので、はい、すごいね、インターネットラジオってすごい世界的ツールだなと。
そうですよね、
そこが強みなんですよね。
いいですよね、
いいですよ、うん、
また今日ここに来て新たな扉に出会い、それが開いた感じがします。
すごいじゃあ慣れますね、なりますね、本当に、
ね、そんな気がします。私も
します、します、はい、東北だけじゃなく、ね、はい、セブも
世界で、
世界で
小野陽子ですから。
そう、名前がですね小野陽子さんなんですよ。でね、ブログにも書いてあったんですけど、はい、小野陽子でだいぶ辛い思いもされてらっしゃるんですよね。
そうですね、今はみんなに覚えてもらいやすい名前なので気に入ってるんですけど、もう子供の頃は、まあ、その小野陽子さんを知らないじゃないですか、私自身が。なので、
子供ですからね、
小さい子、はいはい、なので自己紹介するたんびに、えとか本当にっていう毎回聞かれてて、
大人から言われるんですよね。
そうです、そうです、
子供同士は分かんないよね。
分かんないので、うん、お名前はってこう学校とか何かどこかいた時に、うん、あ小野陽子ですって言うと、うん、え毎回驚かれてなんで私だけ驚かれるんだろうとか、なんで私だけ毎回本当にって言われなきゃいけないんだろうっていう風に
名前コンプレックスになっちゃいますね。
そうなんです、名乗るのがちっちゃな頃は嫌でした。
またなんか言われるんじゃないかみたいな。
そうだし、へーってそのまあ比べもしないんですけれども、自分の中でなんかその、ね、名前でこう、うん、夢人と同じって思われてるのがすごく嫌なっていうな。
で大人になってどうでした、う
ん、大人になってもインパクトがあって覚えてもらいやすいっていう意味では非常に気に入ってます、はい、特に海外に行った時の受けはもう抜群です。
本当そうですよね、はい、海外のために。
そうですね、もうイミグレで パスポート出すとえっみたいな
そうなんだ、はい、すごいね。
そう、もうハワイに行った時は私と一緒にいた友人が私の後にその入国審査したんですけど、うん、お前がジョンかって言われてました。
名前がジョンかって
女性なんですけどね
あ、そう、はい、すごいですね。
そうなんです、ありがたいですよね、親に感謝ですね。
本当ですね、はい、まあ、世界的な有名な、ね、日本人の名前ですもんね。
そうなんですよね、
すごい面白い。でも別に小野陽子つけたくてつけたわけじゃなくて
だと思います。
普通につけたら小野陽子になっちゃった、
はい、普通に多分親に知ってたのかって聞いたことあるんですね、うんうんうん、知ってたよって言うんですけど、うん、私自身は本当かなって知らなかったんじゃないのかなと思うんですけど、普通に小学校の頃に由来はって聞 く宿題かなんか
あります
ありますよね、うんうん、で聞いた時に太陽のように明るい子に育ってほしくてっていうごく普通の由来を言われたので、うん、小野陽子の言葉は一言も出なかったです。
いや結婚しない方がいいね。
本当ですよ ね、
あ小野さんと結婚する。
そうですね、小野さんと結婚するか、うんうね、もうあの海外の方と、
あそうだね、そう
で小野をずっと名乗り続けるか、
ね、
どちらかですかね。
小野ちょっとキープしておきたいですね。
そうなんですよね。ここまで来ると
そうだよね。むしろ大事ですよね。いやもうインパクトあって本当にこう夢の谷広がりそうな感じしますね。小野陽子で、
はい、
小野陽子のなんとかなんとかラジオにすればいいよね。
本当ですね、うん、はい、そういっぱい使えるなって本当に思ってます。
使える、
ありがたい。本当
名前使える人っていいね。
いいですよ ね、
インパクティーでね。
そうなんです。いろいろと大人になってからこのありがたさが分かりました、だんだん。
面白い。どんなラジオにしましょうか。どんなラジオ番組にしましょう。
いやでも私も本当にその夢を聞いて、うん、それをどう実現していくのか、うん、で、うんうん、もしできるのであればそれを応援する手助けがしたいので、うんうんうん、どういうふうに行動していくのかとか、うん、何から始めていくのかっていうことを聞いて一緒に、うんうん、やはりコーチとしてやっていけたらいいかなっていうのは今思ってますね。
本当できますよ、うん、みんな夢持ってますからね。
そうですよ ね、 ね、なんかどんな夢でもいいんですよね。その大きなとか、なんかこう広いとかではなくって、自分の人生の満足度を上げる、
あそれありそれあり、はい、
うん、これで自分はすごい楽しいな、日々充実してるなって感じられることを少しずつでもいいからやっていってほしいなっていうのが私の日々の思いなので。
本当にそうですね、はい、ありだと思いますね。
これができることが嬉しいですね、もしできたら。
めっちゃできますよ、夢の種、はい、夢の種のパーソナリティになってるっていうこと自体が、うん、もう素晴らしいステータスなんですよ、はい、だからパーソナリティ同士もものすごい横のつながりもすごいしっかりしてますし、代表がうちは本当に素晴らしい2人なので、はい、あの2人は100年企業にしていくって彼らは言ってるところに私はすごく共感をしてまして、だからその仕組み作りをすごくやってるんですね、細かく。いろんなインターネットラジオ私もいっぱい知ってるんですけど、はい、夢の種ほどこんなに細かく丁寧にやってるところはないなと、自分がやりながら本当に夢の種でよかったなっていうのを改めて感じるところがいっぱいあるので、本当に夢の種でよかったと思います、横さんも。
いいですよね。最近私もその夢の種に関わってる人と、お会いしたりとかお伺いすることが増えてきたんですけど、皆さんやっぱり素敵ですよね。
素敵な人多いですね。
パーソナリティでやってる方も出られてる方も。
そうですね、もうこういうの波動なので、はい、素敵な人には素敵な人が寄ってくる波動の法則になってるので、いやちょっと仲間になっていただいてありがとうございます。
そう、うん、それで今日ここに来れたこと本当光栄ですね。
ありが
たいことですね。
ありがとうございますね。導かれてますね。はい。はい、そんな陽子さんとつながりたい、はい、あと英説知りたい、英語習いたいっていう方、どういうふうにアクセスしたらいいですか。
はい。その私のブログの方でコースですとか、どんなことをやってるのかっていうのをご紹介しているので、そちらからお問い合わせ、無料の相談ですとか、体験のレッスンなどもやってますので、そういったことのお問い合わせをしていただければと思います。
ブログのタイトルは、
はい、ブログのタイトルは夢が叶う英語術なんですけれども、カタカナで英術と陽子って入れてもらえれば、多分まだ入れてる人がいないので出てくると思います。英
術ですね。
そうですね。
で陽子は
カタカナのように棒でお願いします。カタカナのうではなくて
陽子、
う
ん、
そうですね。
英術陽子で検索する、ね、
はい。
フェイスブックは、
フェイスブックもやってまして、フェイスブックの場合は私アルファベットで陽子おのと入れてまして、はい、そこにサリーを着たド派手な写真が載っていると思いますので。
あれは何の写真なんですか。
あれはですね、また友人でこのインドが大好きで、サリーを着てこう銀座とかを練り歩くっていうイベントをしてる。
銀座を練り歩く、また面白いですね。
すごい気持ちいいですよ。
へえ、はい、すごい注目度ですか。
そうなんです。
全員サリー。
全員サリーです。
お、何人ぐらいで。
時は私はそんな10人程度ぐらいしかいないんですけど、多い時はもっと15人とかいらっしゃる時もあって、もう一堂に女性がきらびやかなサリーを着て、銀座ですとか、私は武道館の周りを歩いたこともありますし、渋谷の時もありますし。
どういう声かけられるんですか、このサリー感で。
なんか、何されてる方なんですかっていうのがまずありますね。サリー着て道歩いてたら。
ああ、なるほどね。第三の目つけて。
そうそうそう。でもすごい華やかな色使いの衣装なので気分も上がりますし、それはそれですごい楽しいです。
楽しいですね。楽しいこと大好きですね、陽子さん。
はい、楽しいこと大好きです。楽しいことやってないと死んじゃうんで。
まあ太陽ですからね、 みんなに光も与えるし、なんか太陽って私ね、すっごい平等だなと思うんですよ。誰にでもね、なんかね、今日ね、太陽やらんよとか LINE 来へんもんね。
はい、確かにね、太陽、お前とこはちょっとみたいな。
うん、太陽平等とか、あとね、太陽ってさ、必ず来るじゃん。なんか約束された時間に、はい、遅刻することなくやってくるじゃんね、はい、私あそこに感動するんだよね、太陽の。
確かにそうですよ ね、必ず登りますもんね、時間が経てば。
うん、約束守るな、あの人と思って
大事ですね。
そう、大事なんですよ、すごいなと思って。必ず約束守ってね、出てきてくれるから、はい、引っ込まないよね、はい、今日やめとこうとかそういうのもないし、太陽大好きなんですよね。私
も大好きです、ね、なので私の今も今は名前も大好きです。
うん、はい、ね、そんな太陽の陽子さんが、うん、はい、はい、夢の種のパーソナリティとして、なんかこの音源を、じゃあもう1年後ぐらいに聞いた時どうなってますかね。これ予祝って言うんです。予祝ってわかります？
予祝、
はい、あらかじめ祝うっていうのは予祝っていうんですね。
あ、そういうことですね。
はい、で、あの花の、はい、桜の花見、うん、あれって収穫を祝って春にお祝いで、あ、めっちゃ豊作だったよねっていうことで、はい、あらかじめお祝いして花見をしてるんですって。それが日本の風習であって、はい、だからこうやって喋ってるのは予祝なんですね、うん、
はい、
なので陽子さん の、あのこのラジオがセブ島とかでなったよねっていうのは、もうこれ喋ってるってことはもうすでになってるって話なので。
そうですね、
東北でももう仙台でも、はい、夢の種が設立しましたっていう予祝になってるのがこのラジオだなと思うので、
はい、そうなると本当にな
りますね。
嬉しいし、すごいですね、
はい、なっていくっていうことのために今喋ってるような気がするので、はい、
う
ん、はい、
そうですね、そうしていきたいと思ってます。
1年後が本当に楽しみですね、はい、どうなっちゃってるのか、
どうなってるのか。でもきっと楽しいことには変わりないと思うとか、間違いないと思います。
もちろんそれはそうですけど形になってるっていうのは、はい、
そうですね、
間違いなく今日感じて、うん、もう本当に伝説の音源に、はい、これ見て、これ本当に本当に言ってるでしょみたいな、なってるよねって言った方がいいよ、みんなって。
そうですね、はい、確かに、あの自分が思ったことは言った方がいいし、うん、ちょっとずつでもいいから動いた方がいいなっていうのは本当に自分がやってきたことなので、うんうん、あのどうしても自分に自信がなかったりすると、うんうんうん、できてる人ってあなたはすごい人だから、できる人だからってやっぱ思ってしまうんですね。でも私がその経験してきたことって、うん、自分は全然あのさっきも言ったようにちょっと会社勤めをする普通の人だと思っていたので、私はそっち側にはいけないなって思っていたんですね。でもその隔たりがあったわけではなくって、やりながらもやってる人たちも日々、あの迷ったり悩んだりもするけれども、自分がやりたい思いにあの一時進んでるんだなっていうのが、でそういう形であれば、その自分が伝えられることとか、自分が何か動くことでお役に立てることがあるんじゃないかなって思えたところから、やっぱり自分のなんか人生も変わり始めた気がします。だから最初から大それたことをやろうなんて本当に思っていなかったので、
一歩ずつね。
そうなんです。だから私にもできたんだから、あなたにもできるよっていうことを伝えたいなって思ってます。
おっしゃる通りです、はい、本当にそうだと思います、うん、いや、なんかまた仲間が一人増えて、私本当にもうこれが私が一番ワクワクしてるんですけども、
本当に私もワクワクしています、ね、いろんなものがいろんなように広がっていったら
広がります ね、
それこそ日本だけでなく
世界中にね、
はい、
広がっていければと思います。今日はどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
じゃあ最後に、はい、私 の、 あの合言葉言っとくと言っていただくと、本当に言っとこうとか行動できるよとか、うん、本当に徳がたまる、もうなんかこう見えない人たちが応援してくれるような気がするので、はい、一緒にご紹介いただけますか。
はい、
はい、じゃあ世界に羽ばたく小野陽子さん、これからも言っとく
言っとく言っとく、
今日は本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
最初です。